宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。はい、今日は9月5日、8月が終わりました。
終わりましたね。
終わりました
ね。撮ってるのももう8月の後半ですからね。
そうですね、
終わってるって感じですね。
天気もよく分かんなかったですね。
なんかね、雨と猛暑と、
うん、
ちなみに昨日すごい暑さだったよね。今日も暑くなるのか ね。
天気が本当に分かんなくて、なんか体調壊してませんか？
ね、すごいなんかジェットコースターみたいですよね。
10度くらいの気温差がね、当たり前になってきたね。
実はそんな中、私涼しいところ行ってきたんですよ。山梨県の北杜市、ここでも何回かお話ししたことがあるかと思うんですけど、白州というところに行きましてですね。朝晩寒かったです。あれ言ったことなかったっけ？
あります。
あるよね。朝晩寒くて、
うん、もう寒いんですね。
そう、長袖で散歩始めました。
そんなに？
後半は脱ぎましたけど、まださすがに雪は見えなかったけどねっていうくらい、本当になんか窓開けて寝たら完全に凍えてる感じぐらい寒かった。
そんな中あれですか、アイスを食べに行ったんですか？
そうなんですよ。でも今回はね、アイスとサントリー工場も行ったんですけど、実はですね、初めて行ったところがありまして、それがナセルさんが前山梨に行って、これ絶対行ってって言ってたあれです。なんだっけ、
信玄餅の、
はい、餅のじゃなくて信玄餅です。信玄餅の工場、桔梗屋さんの工場見学と、うん、行ってきました。でなんかね、工場見学だけかと思ったら、すごい周りちゃんといろんなものがあって、なんか地場の野菜売ってたりとか、あとはそこは信玄餅のなんか詰め放題があったりとか、あと桔梗屋さんが作ってる、なんだっけな、萩の月じゃなくて、あれは甲州の月だっけ、なんか、同じようなお菓子があるんですけど、
おせんべいじゃない、なんか高級な、なんか、
そうふわふわしたやつ、あれのアウトレットで、なんか普通は6個入り600いくらみたいなやつが、ただの普通のビニールに6個入ってて、それで300いくらとか言ったりと、でそこに初めて行ってきて、息子と二人で工場見学、結構ね、工場見学は車椅子は全然行けないぐらい階段だらけで、そ、うん、れで上のお兄ちゃんはちょっと行けなかったんで、下の子と一緒に工場見学を行ってきたんですけど、工場見学をしてる人は誰もいなくて、
ガラガラだったんだ。
ほとんどの人はね、いや、多分ね、僕らが行ったのがもう終わり間際、夕方の4時半とか4時ぐらいに行ったので、それでだと思うんですけど、それで工場行って、いきなりもうほぼなんか早歩きをしながら行ったみたいな感じで、さっきちょっと写真見せたんですけど、ね、結構手作業でこれ包んでんだなっていうのがね、
なんかこの写真をね、工場の人が食べてるんじゃないかいうぐらいの感じの、
そう意外な工場見学な感じでしたけども、でもとてもなんていうかな、良かったですよ。で結局私たち、じゃあそこで何を買ったかというと、ナスと、地場のなんか八百屋さんみたいなところで、ナスが3本、大きいの3本で120円だったかな、めちゃめちゃ安くて。
桔梗屋さんでしょ？
そうだよ。
桔梗屋さんでナスを買う。
そう、なんかね、中にね、売店がいくつかあって、その売店の一つが、なんかこう、棚っていうかな、こう、八百屋さんみたいな棚があって、そこにこう、地元の野菜とかも置いてあったりとか。
あ、道の駅みたいなイメージかな。
あ、道の駅ではないんだけど、要するに工場見学なんですけど、割と大きな、国道沿いからちょっと入ったところにあるような工場なので。
で、信玄餅は買ったんですか？
いえ。信玄餅は買ってないし、食べてもないですね。
工場で食べてもない。
食べてないですね。
あれだ。信玄餅パンは食べたんだ。
もちろん食べてないですね。
せっかく行ったのに。
せっかく行ったのに。
次回は食べようということになりましたので。
はい。では、次回行って、信玄餅を食べて、お土産に買って帰ってきてください。ということで、オープニングで、たくちゃん、8月に山梨行ってきたよ、ということでしたけど、ナセルさんどうですか ?8 月、どっか行ってきました？そういえばなんか、この前、広島行ってきたとか言ってましたよね。
うん、そうですね。広島に8月の頭行ってきて、で、これがオープンになる9月5日はですね、京都におりますね。今、月1くらいでちょっといろんなところに行かせていただいてますが、今は京都で、研修の先生してます。
何の研修ですか？イスラム教のですか？
これ言っていいの？
言っていいと思いますよ。
浄土真宗僧侶のカズくんの後輩の研修ですね。
カズくんの研修なのかと
浄土真宗の、新人のお坊さんたちの、こう、養成過程があるんですよね。
はい。
それの、異文化理解とか多宗教っていう授業を担当するために行ってます。
おー。
真面目なナセルをちょっと見せてこようかなと。
大丈夫かな。
そこではもちろんあれでしょ。うん、僕は浄土真宗僧侶のカズくんと一緒にラジオやってますって言うんでしょ。
もう絶対言わないでください。
うん、言わない方がいいかもね。
とんかつは食べましたとかいう話ならいいだと思いますけど。
とりあえずね、言わないけど、カズくんの顔の T シャツと、なんかこう、ウォンテッドみたいなやつを作って持ってこうかな、じゃあ。
もう、そういうのはもうやめて、もう普通に話して、してきてください。
はい。真面目に言ってきます。
ナセルさん、普通に喋ると、絶対ピカステの話してくるよ。
けどね、実はこの仕事は、3年くらい前から定期的にいただいてて、結構真面目にやってます。
ピカステやってる時にも行ってたってことですか？
行ってますよ。
まあ、やばい、カズくん。
やばいですね。
実はね、なんかこう、広島の方から相模原に来た、ちょっと面白い人がいるよって、実はうちうちでざわざわしてるかもしれん。
ああ、ちょっともうやめときましょう。
やめときましょう。はい、ですね。やろうね。
なので、今、京都で、まぁ、ちょっと時間は、スケジュール的には余裕があるので、今回ちょっと、いろんな人に会ったりもしてこようかなと思ってます。
ところで、うちのというか、うちの宗派の本山には、うん、行ったことあるんですか？
本山は、行ったことあります。
多分、研修だから目の前にある感じですかね。
そうですね。徒歩5分のとこですよ。5分もかかんないか、3分か。
ああ。じゃあ。
あそこです。
また行ってきてください。
はい、行ってきます。お参りしてきます。
はい。
カズくんはどうですか？
私ですか？私は、この前、8月の初めにトーマスの大井川鉄道に行ってきたって言ったと思うんですけど、実はあれ8月の初めじゃなくて7月の31日だったみたいで。
まあ、ならいいや。まあ
確かに8月じゃないということで。
ならいいよ。もう一回喋るつもり。あ、違うか。
でですね、その、まあ行って、ちょっとこう、子供がトーマスにちょっとハマったっていうのもありまして、他にどっかないのかなと調べてみましたら、山梨の富士急ハイランド、あの中にトーマスランドがあるみたいで、
うん、
で、その、そこに行ってきまして、
うん、
で、まあ、入園料と、あと、ま、各乗り物の時に、こう、お金を払えばいいっていうような感じなので、
うん、
あの、富士急ハイランドのあの、ジェットコースターとか、あんなのには乗れなかったんですけど、
うん。
まあ、普通に、家族で行ってきまして、
へぇ。
だって他の8月でしたから、ジェットコースターとかは、2時間待ちとかっていう感じで、表示されてたんで。
富士急でもそんなになっちゃうんだ。
すごい人が並んでました。
へー。
でも、トーマスランドは、うん、もう、あの、その遊具が1回、2回ぐらい動けば乗れるみたいな感じだったので。
でもなんか、トーマスのフリークにはたまらない場所みたいですね。
そうですね。 ちょうどいいかもしれないですね。その、小さい子供、ほんと小さい子供にとっては、お父さんお母さんと一緒に乗れて、で、そんな絶叫な感じでもないですし、
うん。
ちょこっと楽しめる感じのいいとこかもしれないですね。
こないださ、カズくんがトーマスの話をさ、してたからさ、アマゾンプライムでトーマス見ちゃったよ。
おー、面白いでしょ。
大人も楽しめるのね、あれ。
なんか普通にこうやって見ちゃいますよね、あれね。
見ちゃう見ちゃう。で、一本がすごい短いから、
うん。
まあお手軽に見れるし、いや、なかなか良かったです。子供の時とは違う見方ができるなぁと思ったな。
どっちバージョン見ました？ CG バージョンと、あの、模型を撮影してるバージョンと。
模型バージョン。
あ、その初期の。
今 CG もあるんだ。
今ね、CG になってると思うんですよね。
へぇ、それは知らなかった。
なんかまたちょっと雰囲気が変わったりとかもするんですけど。
ちょっとチェックしてみます。うん、
あともう一つ、あともう一つ、うん、ですね、どこだったかな。新倉山浅間公園。っていうとこにちょっと行ってきたんですけど。
うん。
ここはなんかあの、五重の塔がありまして。
うん。
そこから五重の塔越しに富士山がこう見えるという場所がありまして。そこに、まあ、ちょっと行ってきたんですけど、ここ、300何段の階段を登っていかないといけないんです。
うん。
だから多分、タクちゃん無理かなと思うんですけど。
今、ダイエットしてるから大丈夫だよ。
あ、大丈夫。
余裕。
もう。上行ったらぜいぜい言うかもしれないけどね。
私、ちょっと厳しかったです、もう。足がプルプルして、結構危なかったんですけど。
うん。
まあ、でも結構すごい景色が良くて、富士山も全部見えて、雪がちょっと夏なので積もってはなかったんですけど、雪が積もった富士山を見れるので、皆さんもよかったら行ってみてください。
じゃあ、次行きますか？タクちゃん。
はい。私毎年恒例行事にしてるんですけど、あの、JAXA のですね、相模原のオープンキャンパスに行ってきました。
ほう。
オープンキャンパス、あそこね、オープンキャンパスって言うんですね。なんか、大学みたいですよね。で、広さもなんか、大きめの大学っぽいし、なん
か。そっか、JAXA って研究機構だから、
うん、
基本的にはね、学校みたいなところっていうか、研究所だよね。研究施設だよね。うん、で、それの、まあ、オープンキャンパスって別にね、あの、入学生募集中のオープンキャンパスじゃなくて、いわゆる文化祭的な感じで、で、いろんな業者さんとかも入って、
うん、
で、毎年来てるのがリポビタンデーで、
え？
あの、そこに行って、ファイト一発って言うと、リポビタンデーを一本もらえるという。
へぇー、もちろんやっちゃった。
JAXA とどう関係があるんですか？
なんかね、多分ね、JAXA のなんかのプロジェクトを、講演してたりするんだよね。
あ、宇宙飛行士が飲んでるとかじゃないんですか？
いや、多分飲んでるかもしれない。
あ、宇宙でも。
なんかね、映画とかで、なんだっけ、ほら。ジャクサ、あ、糸川の時のさ、はい、はやぶさの時の映画が何本か作られたじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう時の映画のワンシーンの、こう、主役の人の脇にリポビタンデーが置いてあったりしたらしいですよ。そうそうそう。そういう感じで、こう、ね、なんていうかな、公演というか、広告してるみたいですね。はい。それとね、今回ちょっとね、私、何回目だっけな、3回目ぐらいなんです。それで、うちの息子はもっと言ってるんですけど、初めてゲットしたものがありました。
何ですか？
それが、この写真のこの風船です。
この写真のこの風船は、あ、これね。
これでかいでしょ？あの、息子よりでかい。息子の身長よりでかい、大きいゴミの透明のビニール袋みたいなのが、見えますかね、
うん。
ゴミ袋だと思ったよ。
これ、めっちゃめちゃ薄い。0.27 ミクロンって言ったかな？っていう素材でできていて、で、もう一個写真がこれで、これはあの、ほら、気球みたいになってるじゃないですか。
うんうん、
で、これにヘリウムを入れて、あの、飛ばし、あの、下に、なんだろうな、このぐらいの、お弁当箱ぐらいの箱をつけて、それがこうカメラとかがついてて、さらに切り離しキットと、パラシュートがついてて、50何キロのところまで、だから5万4千メートルか。あ、違うか。54万メートルかな？10キロ、10キロ1万メートルか。 だから、54キロだと、5万4千メートルか。まで上がって、そこで切り離して、こう、撮影とか空気の塵とかを取りながら落ちてくるっていう、その、世界最薄って言ったかな。あと、54キロまで上がるっていうのもなんか、なんかの記録らしくて。で、それを、なんかね、もらえるんですよ。その素材のビニール袋っていうか、これでっかい袋。
普通のゴミ袋と全然違うんですか？
あのね、
肌触りというか。
あ、もうね、ふわふわ、やわやわ。もうなんか、でも意外と丈夫みたいな感じ。でね、めっちゃ軽いから、別に、昨日これで息子と家の中でバレーボールやったんですけど、普通ほらビーチボールでバレーボールやるとさ、せーの、1、2ぐらいじゃないですか。これでバレーボールやると、1、あ、放送事故になる。2位ぐらいの感じ。で、本当に落ちてこないし、で、風に、吹かれていっちゃうしっていう感じで、とても、あ、これ遊べんなーって感じの。でも多分、開発にお金かけてんだろうな、みたいな感じ。
はいはいはいはい。
でしたね。あとはね、糸川さんってご存知ですか？惑星だっけあれ。水星だっけ、水星糸川の、名前の元となった糸川さんが作ったものは、ペンシルロケットって言って、ロケットの、もう元の元の構造を作った、あの糸川さんと、一緒に写真を撮ってきました。え？
その写真は？
それが、これです。今、ちょっと送信に時間がかかっておりますけれども。
はい。
糸川さんの写真が見れたでしょうか？
パネルね。
パネル。糸川さんのね、
等身大パネルですか。
で、この糸川さんの何が素晴らしかったかというと、なんかこの人の、こう、能力というよりも、なんか人と人とをつなげる力だそうです。と、説明する人が言ってました。それによって、ロケットとかいろんな、こう、当時最先端の高速度カメラをアメリカから借りてこれたとかですね。そんな話をしていましたけれども。ということで、そう。あと、今回は、あれ、もう時間がなくなってきた。一個だけ、今実際に運用しているレイメイっていう人工衛星があるんですけど、その人工衛星の実用運用の瞬間に立ち会うみたいなコーナーがあって、実はちょっとそれ整理券が必要だったんで私それで出れなかったんですけど、その前に説明を聞きに行った時には、なんだか、12年間動いてるんですって、そのレイメイって。で、元々は、南極と北極のオーロラを観測するために行ったんだけど、もう今オーロラ観測はしてなくて、なんか工業用の、なんていうかな、宇宙でどういうことをするかみたいなことの、いろんな情報を今でも一応取ってるらしいんですけど、それがね、最年長なんですって、世界でも。つまり、リチウムイオンバッテリーがまだ持ってるっていうね。太陽で充電するんだけど、ほら、充電放電してるとさ、携帯電話だってどんどんダメになってくじゃないですか。そう。だけど、それは、その、運用も上手にしながら、こうやると、寿命が短くなるとか、こうすれば長持ちするとかっていうのをやりながら、12年間も持たせてるというのを、聞いてきました、
それはゆくゆく私たちの、その、携帯とか充電器にも役立つってことですよね。
そうみたいですよ。だから、宇宙で温度の問題とか、それから、その、なんだろうな。太陽が出てる時の充電と、太陽に当たってない時の、こう、放電のタイミングとか、なんかそういうので、の研究もしてるそうです。
ああ、ノブさんがなんかもう終わりにしろとか言ってるんですけど、
はい。
もうちょっと話しますか。
DJ たくちゃんの、ランランラジオは楽しいな。
さあ、今日紹介するのはですね、前、私ちょっと、ラジオの構造の中で、日本放送と TBS ラジオをよく聞いていて、で、両方ともこう、なんていうかな、イデオロギーは反対側にいる、なんか、右翼と左翼って言ったらおかしいですけど、リベラルと保守みたいな、そういうこう、二つのラジオ番組があって、で、よくこう TBS の方を何本かこれまでお話してきたんですけど、今日はそのもう一個の方の日本放送の辛坊治郎ズームそこまで言うかというこの番組を紹介したいと思うんですね。で、この番組は土曜日の午後やってるんですけど、 前お話ししたザ・ボイスそこまで言うかっていう番組の、まあ、土曜日バージョン、そして辛坊治郎さんバージョンなんですね。辛坊治郎さんご存知ですか？
は、わかります。昔、ズームインとか出てた人でしょ？
そうなんですよ。で、この番組では、ズームインじゃなくて、ズームオンって言ってますね。
あ、ギリギリだね。
なんか、いや、パクってるみたいですよ、思いっきり。
だね。
いや、うちはズームオンですから、みたいな感じでね、やってるんですけど、これ結構ね、2時間番組かな？ 1 時から3時までやってるのかな？結構聞き応えがあって、初めはね、ポッドキャストだけで聞いてたんですけど、なんかだんだん楽しくなってきて、こう、録音して全部聞いたりすることが何回か、やってたら結構面白いなという、そういう番組でした。辛坊治郎さんが女の人好きで綺麗な女の人が来るといつもデレデレしてるという感じでした。あとさ、辛坊治郎さん昔さ、昔っていうかちょっと前だけど、ヨットに乗ってさ、遭難したの知ってます？
はい、はい。ありましたね。
うん。あの時にこの番組が、まあ終わるっていうか、っていう話があったんですよ。うん。
なんか、だけど、他の番組もそんな感じでしたよね。
そうそうそうそう。うん、だけど、この番組戻ってきまして、うん、それで、ごめんなさいっていうことと、もう最近ではしょっちゅうしょっちゅうそのネタで、うん、頻繁にいじられてますね。なんだっけ、カズくん得意かな ?YS なんとかってさ、うん、世界でも有数の3メートルの波の高さがあっても、水面に離着水できるという、究極の、なんだあれ。
それなんか自衛隊かどっか、航空自衛隊が所有してるとか。
そうです、そうです。それに助けてもらったっていう話がよく出て。
普通だと本当に着陸できなかったのに、こう、全然なんとかできてとかっていう話。
そうそうそう。着陸というか着水というか。あ、
着水か。
ね、でもできないとかっていうのができたっていう、こととかで、その、なんか辛坊治郎の昔ネタとかね、あと、辛坊治郎ってなんか僕の、もともとなんかお父さんが、自衛隊、国自衛隊かなんかで、入間基地かなんかにいたらしいんですよ。
ほう。
なので、埼玉出身というか、いろんなところに出身地があるんだけど、あの人なんか点々としてるらしいので。でも、入間の時代に、青春時代を送ってて、私のよく知っている、私がよく近くを通っていた高校に通ってたりとかですね。ちょっとこう親近感のある、そんな人で。私がファンの一人なんですけど、この間、半年ぐらい前かな。この人がモデルになったの、水から救出される、九死に一生スペシャルみたいな番組で、
うんうん、
辛坊さんの、実は生の、なんだっけ、映像が残ってるやつがあって、なんかギリギリまでヨットについてたカメラで撮ってたやつを、うん、もう死に物狂いで最後の SD カードを全部取り出して、脱出してきたっていう話を聞いて、で、その映像を見たら、辛坊さんパンツ一丁でうろうろしてましたね。焦りながら。パンツ一丁。なんか紙パンツらしいですね。結局トイレ行けないので。
はいはいはい。
なんていう話で、結構生々しい、そしてリアルな、表面だけじゃない、なんかそんな話があって。昔ね、それこそナセルさんが言ってくれた、ズームイン朝でね、ズームインとかズームイン朝で、出てた時に、私なんか、若かりし頃見てたなぁと思って、それで今、こうしてラジオ聞いてて、なんか楽しいなぁというのが、私の思い出とともにですね、いつもいつもこう楽しませてもらってるラジオ番組です。ぜひよかったら聞いてみてください。
今日も8月の思い出ということで、今日はですかね、今日もですかね、お伝えしてきました。ここでお知らせです。なんと次回は150回目になります。
わーい。
ということで、皆さんには長々とどんな内容かをお伝えせずにここまでやってきましたが、内容を熟慮した結果、
ここで噛んじゃダメだよ。
150分の生放送したいと思います。
イエーイ。長えよ。
150分喋り続けんの、
はい、生放送150秒でいいんじゃないの。ダメ。
150秒は少ないけど生放送だから150秒くらいでもいいか、
ね、2分半生放送したら十分じゃない。
ノブさんが横に首を振ってるのでダメです。
ああ、そうだ。
150回
にちなんで150分の生放送します。
おお、じゃあどっかで見れるんですね。Ustream かなんかかな。YouTube の生放送かな、わかんないけど、どっかでやるんでしょ、きっとね。
そうですね。詳細はまた、何でこれをお伝えするんですか。
Facebook とか。
Facebook ですか。
あとは Twitter などなど、各メディアでお伝えしていきますね。
は
い、
本ホームページでもやるかな。
はい。
はい。
お知らせで。はい。
で、放送時間は、14時半ですか。これもまた
14時半じゃない、4時半。
ああ、16時半。からということになっておりますので、皆さんよかったら聞いてください。あとこの時にお手紙等々募集しますので、
バンバン読みますよ、バンバン、はい、
150分もあるので、
ほぼ全部読みますよね。
はい、
読まないと
ほぼじゃない絶対全部、
はい、読まないと持たないので
読まないと持たないので、カズくんのお経がか、ナセルさんのコーランか、俺の聖書朗読が、う
ん、はい120分ぐらいありますんで、は
い、いけるいける
ということで募集してますので、よかったらお手紙等々送ってきてください。
お手紙メールね、いろいろ、はい、書き込みしてください。
よろしくお願いします、はい、
ということで、今日の終わりは150分生放送に向けての意気込みお願いします。
150分のうち100分は余裕で喋れるけど、喋りすぎないように頑張るぞ、タクちゃんでした。
ぶっ飛んだ失言をしないように気をつけたいと思います、ナセルでした。
タクちゃん8割、ナセルさん1割、私1割ぐらいの内容になると思います。カズくんでした。
超宗教コミュニティラジオ、
いかせー。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。